校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは中国発酵旅のためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
うん、なんと
なんと、
こう今回2019年の10月で、
はい、
ラジオが丸4年です。
5年目がスタートです。わ
ー、そう、ひらくいないけどね。
ひらくさんいないけど、うん、ちょうど2ヶ月前ぐらいに200回記念だねって言ってたんですけど、ラジオずっと続けてこれて、なんと5年目が始まったので、
ね、年間頑張っても50本ぐらいしか撮れないからね。
そう、そうなんですよ。
よく続いてきましたね。
いや、本当に YBS さんのおかげだったり、うんうん、来てくれるゲストの方のおかげなので、
うん、
これからもいろんな人にラジオに出てもらえるように、
うんうん、そうですね、
はい、
う
ん、いつも聞いてくださるリスナーさんもありがとうございます。日本各地の
手前味噌トーク、
今日の手前味噌は醤油ソムリエールの話。今日のゲストは醤油ソムリエールの黒島恵子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。簡単に自己紹介をお願いします。
はい、私は醤油ソムリエールってことで、おそらくこの肩書きは世界でただ一つの肩書きだと思います、うん、で、私はまあ醤油を紹介するということが仕事で、うん、作っても販売してもなくて、ひたすら情報発信を仕事にしています、うん、
はい、で、今日は香川県の小豆島から来て、
はい、来ました。
すごい、ありがとうございます。香川って、小豆島ってお醤油屋さんどれぐらいあるんですか？
醤油屋さんが現在20件、はい、
で、そこで醤油ソムリエールになろうと思ったのはどうしてなんですか？
もう遡ること、もう16年以上前、
はい、
に、まあ、たまたま地元を大学の時に調べることがあって、うん、で、その時に私の住んでるエリアが、もう醤油屋さんが密集して、16軒密集している。
20個の中の16個が。
そうですね、はい。密集してる結構特別なエリアで、うん、地元を調べるイコール醤油を調べることになり、うん、で、私が住んでいる香川県の小豆島っていうお醤油屋さんのエリアは、木桶仕込みっていう結構世界でも珍しい仕込み方をやっている蔵元が多く、木桶仕込みのお醤油全体のシェアの 1% のうちの2分の1から3分の1を作っているエリアで、で、まあ、たまたまそういったその手作りのお醤油だったりとか、うん、その気候風土とか反映しているお醤油、しかも16軒もあればそれぞれこだわりとか味が違うっていうお醤油がすごく面白いなと思って、うん、で、特に醤油って日本食の味の要ということで、うん、いやー、これは素晴らしいと思って、で、蔵元の人に、いや、これ素晴らしいから、ぜひ今後も続けてくださいと気軽に言うと、いや、もうからんから続けられん、子供に次言えんっていうような、結構ネガティブな反応が、いろんな蔵元から帰ってきて、こんなに素晴らしいお醤油を作ってるのに、なんでこんな続かないんだろうっていうことをすごく疑問に思った時、じゃあ私は醤油を選べることができてるのかっていうことを自問自答すると、選ぶことができなかったんですよ、その当時。で、確かに醤油を選ぶ基準って、商品棚を見ても値段でしか選ぶことができないっていうのが、おそらく、ほとんどの日本人だと思うんです、うん、私ですら選べれないんだったら、選びたいという全国の人たちが思っても選べれない、
うん、
で、その時全国のお醤油を平等の立場で知って紹介するっていう人が誰もいなかった、
うん、
で、このままだと日本食の味の要である醤油っていうものが、感動するものが消えていってしまうんだなっていうことに気づき、じゃあ私がこう醤油選びたいっていう人がいたら、選ぶ手段として、うん、醤油ソムリエとしてこう紹介していけば、100年後の日本食美味しいと思えるような感動する味わいっていうのが 残っていくんじゃないのかなと思って始めました。
あ、すごい。じゃあもう100年先の日本食文化を今からも支えていくっていう。はい、じゃあ具体的にはどんなことをされてるんですか？
そうですね。で、私は例えば、メディアの方からご依頼いただいたら、そこに記事を書いたりとか、うん、あとは蔵元とか小売店販売店から商品開発をご依頼いただいたら、その商品開発のお手伝いをし、ラベルとか、あとチラシ、ホームページっていうのを作成したりとか、うん、あとはいろんな全国地でお醤油の使い方、選び方っていうのを紹介するワークショップの開催、うん、であとは問屋っていうのもやってます。
あ、そうなんですね、はい。あの黒島さんの活動を見ていて、めちゃめちゃ醤油屋さんのホームページ作ってますよね。
あ、そうですね。結構だから例えば醤油の屋さんのホームページだったりとか、うん、もしくは小売店さんのお醤油の紹介ページを作るにあたって、うん、多分ご依頼する方って非常に楽で、例えば小売店からうち独自の醤油を作りたいということでご依頼いただいた時、向こうは何も言わなくても私の方が情報は知ってるので、
確かに
何の原稿も出てこなくても私がもうデザインも原稿も全部書いて、これどうですかっていうふうに出してでもラベルもそれで作って提案してるので、お、何も言わなくても全部仕上がってきたみたいな感じに、なのでおそらく楽だと思います。
そう、醤油の知識もあるし、あとデザインもウェブもグラフィックもできるんですよね。はい、そうね、そう。で、あの職人醤油 の、はい、あの高橋万太郎さんと、はい、あの共同で、はい、お二人で醤油本っていう本を出されたじゃないですか、はい、やっぱあの本を買って、はい、一回万太郎さん の、 あの、はい、ワークショップにも参加させてもらったことがあって、あ、ね、はい、私たちは作ってる側じゃないですか、
はい、
だからなんだろう、自分たちが作ってるものもやっぱり売らなきゃいけないっていう気持ちもあるので、
はい、
やっぱそういう第三者じゃないけど、はい、そういう製造者と消費者の間の立場の人がそこをこう展開してくれないけど説明してくれるっていうのはすごくいいなって、は
い、そう言ってもらえて嬉しいです。
そうだね、最初のその小豆島のこんなにいいのにって蔵元さんにね、うん、言ってネガティブな答えが返ってきて、それがなんかこう原動力になって、で比べれるってすごく豊かなことだなと思って、
うん、そうですね、
でさっきのあの1週間前の麹屋さんの話でもそうなんだけど、やっぱその違いが分かるってことはすごく豊かなことだから、それのお手伝いをしてるっていうのはなんかこう豊かに思えることのお手伝いだなとすごい思うんですけど、
かっこいい、
すみません、また感想言っちゃったね。
そうで、今ちょっと1週間前の話が出たんですけど、
はい、
あの愛知県の宮本工事店さんの宮本さんの奥様で、
そうなんですよ、実は本名が宮本です。
あ、ですよね。そうで、今愛知県と香川県に別々で、
はい、あ、そうですね、私と娘が行ったり来たりしながら2拠点生活で生活を送ってます。
なんかよく聞く2拠点って都会と田舎じゃないですか、
はい、
どっちもめちゃめちゃ
ど田舎です、
ど田舎ですよね、はい、どうですか？
あ、なんか愛知県のそのはずっていうところも、もう山と海がもう近くにある場所で、うん、私も島なので海が近く山も近くっていうことで、うん、こう住んでる環境に似てるので、うん、こう違和感がない、どちらも心地いい環境でいれるっていう点はいいなって思います。
はい、移動はどれぐらいかかるんですか？
片道最短7時間
すごい、はい、この令和の時代にそんなこともあるんですね。
そうですね。もう船、バス、新幹線、電車乗り継ぎながら行き来してます。
そうか、島から出るには船しか。
そうですね、船しか方法がないんで必ず船は乗ります。
へえ。でもそのご主人は麹屋さんじゃないですか。
はい。
なんかお二人でコラボレーションとかしないんですか？
そうですね。なんか夫が味噌仕込みの会っていうのを毎年行っているんですが、うん、私が関わることでそれにプラス醤油仕込みの会っていうのを開いたりとか、あとはなんか夫が販売するっていう機会がどっかであった時に、例えば醤油麹も作れるよねっていうことで、その醤油、いろんな醤油を使った醤油麹の試飲、そして醤油と麹の販売っていうのをやったりしてます。
へー、 私前あの友達から黒島さんはあの醤油を舐めただけでその蔵の状態が分かるっていう話も聞いたことがあるんですけど、それは本当ですか？
そうですね、あの私と醤油の官能検査を毎月参加させてもらっていて、その官能ってアダルトなものでは決してなくて、五感品質をチェックする仕事なんですけれども、はい、まあ、その基準っていうのは全国一定基準であるもので、そうやって官能検査員と一緒にテイスティングし、さらに私ももう16年間全国地のお茶を巡り続けているので、こう全国基準の風味の感覚と蔵元の情報を一致していくと、どんな時にどんな風味が出るのかっていうのが大体インプットされてくるので、なんか嗅ぐと、基本的に官能検査は色と香りしかチェックしないので、香りを嗅ぐと、あ、こんな感じかっていう。
え、色と香りだけでわかるんですか？
はい。
すごい。じゃあなんかもう醤油のことは黒島さんに聞けって言っても、い
や、全国の官能検査員大抵みんなわかります。
あ、へー。そう。
なんか夫も一番最初に私と出会った時に、自分の家で作ってるお醤油に対してどう思うっていう風に出してもらって、はい、それに対して私がコメントしたのに対して惚れたって言ってました。
あ、そんななんかちょっと慣れ初めまで聞いちゃって、ちょっとなんか最後ありがとうございます。
奥さんに言わせないでね、旦那さんがラジオで喋ればダメですよ。
すごい、そんな発酵ラブもあるんですね。
そうですね。
でもなんかそのずっと気づかなかった地場産業に気づいて、でそこからなんか、その地場産業の文化とかその先に日本の文化を守りたいって、きっと全国どこの場所でもあると思うので、なんかこのラジオ山梨の人も、まあ、全国の人もたくさん聞いてると思うので、はい、なんかそんな地場産業を盛り上げたいとか、まあ、発酵文化を盛り上げたい人に最後何かメッセージじゃないですけど、なんかあればお願いします。
はい、ありがとうございます。で、私も最初この醤油が残いい醤油が残りにくい状況って聞いた時に、私は決して醤油だけをどうこうしようと思ってなくって、その時に気づいたのが、こう日本から感動するものっていうのが消えているんだって、それは例えば今いっぱい選択するものがあるけど、うまくチョイスができないっていうだけで、こうどんどんどんどん消えていく。で、日本人の人口ってのはどんどん減っていくので、いろんなものが消えていくっていうのはしょうがないことなんだけれども、いい淘汰のされ方をするべきだと思ってるんです。で、そのお手伝いをしたいと思ってるけど、全ての日本の感動するものを守るのは無理なので、醤油の町で生まれ育った私は醤油のことを紹介していこう、できっと他にも全国地でいろんな感動するものを残そうと頑張っている方がいっぱいいらっしゃるので、そういう方々と一緒に活動していくことで、100年後感動する日本っていうのはきっと残っていくって確信しているので、ぜひ皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。
はい、なんかすごい最後明るい気持ちで、
はい、
なんかラジオ最後聞きちゃいましたが、なんかいいですね、感動するものを一緒に残そうっていう、はい、私たちも、はい、あの味噌屋頑張っていこうって思ったので、
は
い、
非常にこみ醤油さんからもうこう活力を持って
ます。じゃあお互い盛り上げていきましょう。はい、頑張りましょう。
はい、
今日のゲストは醤油ソムリエールの黒島恵子さんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。